せーの、
銀の弾丸ラジオ。
はい、どうも、銀の弾丸ラジオです。銀の弾丸ラジオは、チームのチームによるチームのためのラジオです。私たちは、シルバーバレットクラブというチームで、普段から一緒に仕事をしています。もっとチーム開発上手くなりたいという思いで、チーム開発やアジャイル開発に関するいろんな話をしていくラジオです。銀の弾丸ラジオでは、フィードバックを募集しています。Twitter で、シャープ、銀の弾丸ラジオをつけて、感想、まさかり、チームやメンバーへの質問、ラジオで取り上げてほしいテーマなど、どしどしツイートしてください。ということで、始まりました。イェイ。
イェイ。
イェイ。
ということでね、だいぶ、こう、暖かくなってきたんで、そろそろ、半袖短パンの季節がやってきましたが、皆さんどうお過ごしでしょうか？
まだちょっと早いかなって思ってます。
でも、今日だいぶ、暖かくないですか？この週末とか。
うん、この土日は暖かかった。
うん。全然余裕で半袖で暑かったなって記憶があるんですけど。まあ、元気にね。もしかしたらみんな風邪気味かもしれないんで気をつけて。寒いってことは。
こっちがおかしいの。
はい。ということで、じゃあ早速ですけど、いつもの、自己紹介のコーナーの方に行きたいと思います。はい、どうも。チームの中の普通枠のお呼びです。そして。
はい。ヒヤリ担当の佐藤です。
そして。
はい。今日右腕が痛い宮崎です。
ということでね、この3人で今日も元気にお送りしていきたいと思います。いや、宮崎さんどうしたんですか？右腕。
右腕っていうか右手首か。右手首が理由わかんないけど、なんか変な体勢に寝たのか知らないですけど、痛いんですよ。大丈夫ですけど。
あれじゃないですか。キーボードを打ってなかったらもうアウトですね。
そこまでじゃないです。大丈夫。
なるほど。よかったよかった。
うん。
じゃあ早速ですけど、今日のテーマに行っちゃいましょうか。
はい。
今日のテーマは、わかりそうでわからないポックについて本気出して考えてみた。ということで、分かりそうで分からないポックについて本気出して考えてみたということで、ポックまたは POC ですかね、よく言う名前だとするとっていうものについてね、今日は考えていきたいと思うんですけど、うんうん、聞いたことありますか？ポック
。ポック何かな。あ、聞いたことありますけど。
聞いたことなかったらテーマ出すかいって感じだよね。
はい。どういう振りなんだそれ。
まあでもこのやっぱポックってやっぱりその分かりそうで分からないって書いたんですけど、もうその言葉の通りだなって感じがしてるんで、まず最初にそれぞれポックに対するイメージというか、ポックと聞いてどう思うかっていうのをちょっと先に語ってみたいなと思うんですけど、じゃあ宮崎さんどうですか？
そうですね、まあ経験からちょっといろいろ勘違いしてるのは棚に置いて素直に思うと、なんかこう新しいこと始めますっていう人がいて、なんか最初にプロジェクト化した開発の仕事がそうなってるとか、あとこう作ってて決まってないこととかを後回しにするときによく聞くっていう勝手なイメージが、あとなんか終わった後に一応検証っていう言葉だと思うんですけど、なんかそれが検証してこうなりましたみたいなのあんまり聞いたことないな、みたいな。結果 NG でしたとかもあんまり聞いたことないな、みたいな。
つまり検証っていうイメージよりはプロジェクトの最初のフェーズぐらいの感じってイメージですかね、
みたいになってるのとかをよく感じます。
なるほどね。あくまでね、経験談ですからね。
経験談。
サトリはどうですか？
自分の場合は、まあ、確か今宮崎さんに近いかもしれないんですけど、なんかこう、まあ、その場限りのものを作っちゃってる感じがする。そのPOC の期間中で何かを作りましょう。で、その結果についてはなんかよくわからないっていうような感じの一点ものを作ってしまっているような場合が、いや、そういうのをなんかお願いされているように感じるところがあったり、あとはその時にちょいちょいとなんかこう、その時々の、まあ多分検証したいんだから未知のものに取り組もうっていうことなのであると思うんですけど、なんか入りの言葉がぷいぷいっと入ってたりするっていうようなイメージがあるかな。
ああ、なるほど。そのポック自体の、 やりたいことの中に流行り言葉、例えば何ですかね、最近で言うと、最近って何ですか、 AI とかわかんないけど機械学習とか、
まあ、ちょっと前だったらなんかビッグデータがとか、
はいはいはい、
ブロックチェーンがとかっていう話がなんかちらほら話題には出たりとか。
確かに確かに、そうですね。自分も印象を先に言うと、なんか内容に触れちゃいそうなんで、すごいふわっとした感じにすると、まずポックって聞いたらとりあえずこう身構えるというか、ファイティングポーズを取るようにしてるというか、そういう言葉ではあって、で、まあ、多分僕ら3人とも、まあ、元々いた前前職とか前職とか含めて、まあ、新規事業だとか、まあ、そういうちょっと開発系でもちょっと新しめのことをやる系の仕事が多かったんで、ポックに関する仕事って割と多かったと思うんですよ、うん、言ってもよく言葉を聞くっていう意味では、うん、で、まあ、そういう経験から踏まえて、まあ、ポックってよく聞くんだけど、ポックっていう言葉だけで、あ、ポックねっていうふうに思わないようにしようっていうぐらいにはこう身構えるというか、あ、ポック、なるほど、別に情報量増えてないんで何したいんですかっていうふうに深掘る言葉というか、うん、なんである意味、うん、DX と同じですよね、自分の中では。
おう、
それぐらいこう言葉と中身が人によって全然違うんで、まあ、注意するようにしている言葉ではあるかなって感じなんですよね。
人によって意味が違いそうなバズワード感は
あるよね。で、まあ、ちょっと今日はそのポックについてちょっと話していきたいなと思うんですけど、まあ、今日ね POC っていう人もいるかもしれないですけど、あのそこはちょっとね、あの今回はそういう宗教上な戦いはするつもりないんで、ちょっとポックで許してほしいんですけど、まあ、その POC って何の略かっていうと、プルーフオブコンセプトですよね。なので、うん、これ日本語にすると概念実証とか概念検証っていうらしいんですけど、まあ、あんまりこう日本語で呼ぶとしっくりこないですよね。
まあ聞き慣れない、
うん、
逆に聞かないですね、
うん、そうですね。で、まあ多分ポックっていろんなところで使ったりとかやってる人もいると思うんですけど、今回まあ僕らが取り上げるというか話すのは当然ですけど、僕らプロダクト開発がメインでやってるんで、そういうプロダクト開発におけるポックとかっていうところになるんで、まあ新規事業とかそういうところの話が結構メインになってくるかなとは思うんですよ。で、あと一方で、まあその、まあもちろんプロダクト開発なんで、まあいわゆるその受託開発でもポックってまあよく出てくるなと思っていて、まあ、受託開発って言ってもかなりこう広いんで、ポックの自宅開発結構一発ものみたいな感じになること多いじゃないですか。こういうポックしたいんですっていうのが、あの案件の発注の目的としてあって、それを作りますっていうプロジェクトで、まあその検証が終わったら終わりですと。っていうのと、うん、まあ大きく分けると結構その、そういう一発もの系の自宅開発っていうものと、まああとはだって実際にこうプロダクトとか運用してるものがあって、まあ継続してやっていくとか、そういったもので結構毛色は違うと思うんですけど、まあ、結構自宅開発においてもポックって割と多いんだなっていうのは今の会社に来て思ったりする部分ではありますよね。
そうですね。なんか結構今の会社はね、それこそ、ほとんどは多分そういう感じなんじゃないかなって。
うん。そうですね。ドメイン的にその XR とか、さっき言ったみたいにその新しい、まあさっきのサトリのね、まさにその流行りの言葉っぽい、最近だとメタバースとか言うと思うんですけど、そういうところのことなんで、それにまつわる継承をしたいっていう会社が多くて、まあ、とはいえ自分たちでね、なかなかこう技術的なものとかエンジニアとかいなかったりするんで、他のそういう専門的な会社にお願いしたいっていうところが、まあ、割と多くいて、まあ、そういう仕事を受けてるのが今いる会社の仕事だったりしますよね、
うん、
で、まさに本当に分かりそうで分からない POC なんですけど、まあ、なんかじゃあ、まあ、これあくまで別にこうポック正しいポックってこうだよねって話をしたいわけじゃなくて、まあ、僕らも結構ポックっていろいろ難しいなって思ってるわけなんで、まあ、そういった自分たちにとって何が難しいかとかって話をしていけるといいかなと思ったんでこのテーマにしたんですが、なんか実際ポックやっててこういうこと難しいなって思ったことって何があります？
難しいなか、一つはどのうちビジネスにつなげるって考えた時に多分いろんなこと考えないといけないけど、なんかそのポックのプロジェクト中にはなんかこの技術を使うっていう部分がなんかすごく集中してしまっているような感じがするときって結構あると思うんですよね。なんかまあ十分なんかその技術が使えるのかとかって考えるの大事だと思うんですけど、なんかそこにフォーカスが当たりすぎてしまっているのがあるんじゃないかなっていうところかな、うん、
なるほどね。作るとこに結構寄っちゃってるっていうか、
そう。まあ、作れるっていうのは大事な部分ではあると思うんですけど、作れなければ、なんかサービス提供できないとか、なりゆかないので。じゃあ、作れたらその後はっていうような、作ったもので何したかったんだっけとか、うん、分かったことでどういう次のアクションが取れるんだっけっていうのが、 なんかそういうのってあるのかなって。あんまり明確に見せてもらったことってあんまないなっていう感じですかね。
確かにね。なんかまあよくプロダクト開発だと、あの3つこうね、うん、あのバリアブル、フィジブル、ユーザブルっていう3つのこうよく円、ベン図があったりすると思うんですけど、まあ、その中で言うと、うん、その今作れるかどうか、技術検証みたいな部分って、まあ、フィジブル実現可能性っていうか、そういったとこの部分に主になっちゃうんで、うん、じゃああとの2つの円はっていう感じはありますよね。
そうね。そこが見えてないよね。価値があるんだっけっていうところとか。
これちなみに、その技術検証っぽいポックだなっていうのが、まあ、別にそれが悪いわけじゃないけど、あるわけじゃないですか。それって、その検証が、うん、まあ、作れるよねって分かったらどうなるんですか？
どうなるんだろうね。でも、それがあると、一応は次はなんかできるのかな？そのユーザブルとか、そういう議論が、ものを使って。でも、なんか、それは使ってもらうっていうような、ちゃんと、一緒に当てるっていう活動が、コミュニティはあるけど。
いや、なんかさっきサトリも言ったけどさ、それで検証しました。あ、これ作れそうだねって分かりましたって言って、でって感じじゃないか。分かんないけど、今ふっと思ったんだけど。分かるこれ。
うん、なんかね、なんか分かんないけど、A というなんか未知のサービスと B という未知のサービスをなんか連携させることができました。で？
で、そうなんですよね。確かに難しいのが、まあ、初めて使う技術とか、本当に未知のような、なんか、本当に誰も使ったことないような技術を使うとか、まあ、自分たちが単純にやったことないっていうものを試してみるっていうのはあるとは思うんですけど、でもなんかこう、なんかやりたいことに対して、ちょっとこういうところはちょっとこう、簡単な方にしとこうとか、いろんなこと考えれば、作れるって結果は作れるじゃないですか。言ってる意味わかります？これって。
まあね。
全部難しいことやる。例えばなんか4次元ポケット作りましょうみたいなのは難しいかなと思うんですけど、そんなこと挑戦するのって、まあ、そんなにこう目の前のプラスト開発はあんまりないと思ってて、こういうビジネスをやりたいからその技術でこういうとこできるかなって試すっていうのって、まあ、例えばそもそも先行事例はあって誰かがもうすでにやってることを自分たちとしてはあんまりやったことないから試してみようとかはあると思うんですよ。まあ、それは全然必要なことだと思うんだけど、じゃあそれで作れますって分かったってでっていうのが、なんだろう、その先があるよなって今聞いてて思ったんですよね。
うん。
しかもそういう時って、技術検証できましたって言って、そのままなんかこう、実開発っていうか、もうじゃあ予算取って、開発案件としてやりましょうみたいなことに結構なりがちじゃないですか、これって。要は検証できたんで、先に行きましょうっていう。
なんか終わると、そういうノリに急に変わっちゃうよね。
そう。なんだけど、でもそれって、技術的に作れることは分かったけど、それお客さんに使ってもらえるのとか、使いやすいのとか、うん、それどれぐらい価値が感じてもらえるのかとかってことは、ぶっちゃけ言うと何も検証してない、ほぼ検証してないのにもかかわらず、予算取って開発案件になっちゃうとか、まあ、割とありがちなんで、確かにこれよくあるポックの、まあ、難しい点というか、ですよね。
開発案件になるならまだだいぶマシなのかもしれないけど、下手すると、作れてるじゃん、リリース。しようみたいなことすら。
ああ。
いやみたいな。言われた部分しか作ってないです。
そうですね。で、そこが伝わらないっていうか、それはそれで技術検証としても失敗しちゃってるよね。
まあ、そうだね。
ね、
う
ん。なんかよくあるがちでさ、うん、そのポックで作ったものをそのままこう開発案件っていうか、その作るものの方にこう、継続させないっていうか、なんだったらもう、作り直すかもねってぐらいのつもりでやりましょうってよくそういう話で出るじゃないですか。
うん、
検証に使ったものをそのまま使えると思わせないようにする、そういう期待値コントロールも含めてやりましょうって話があるんだけど、それなんかじゃあ検証できましたって言って、じゃあこのまま使いましょうってやつって、そう、さっき言った技術検証自体としてもうまくいってないっていうか、何の技術検証をしてるのかってことがちゃんとこう自分たちで分かってないってことじゃないですか。それが正しく伝わっていたらとか、あとその検証の仕方、方法のことについても、そこにいるメンバー、ステークホルダーも含めて、ちゃんとこう期待値っていうか、その実態が全員でつかめた上で検証に臨めてれば、今回検証したのはこういう部分の検証だし、その作り方も、なんかちゃんとこう、それこそ、他のことも全部含めてやってるわけじゃなくて、技術が本当に使えるかどうかだけを試しましたってことがちゃんと分かっていれば、このまま使いましょう、イコールっていうのにならないじゃないですか。なんで実はそれって技術検証としても失敗してんじゃないかなってのありますよね。
確かに。
まあでも確かにそれありがちだな。よく聞きますよね、それね。他になんかこう、ポックやって難しいなって思うことってあります？
他にとかまさに今上さんが言ってくれたのとつながるところで、その検証、何を検証するものだったのかっていうのが見えてないままやってるっていうのがまさに本当によくあるんじゃないかなっていうのが、それがあのプロジェクト始めた人たちがそもそもそのイメージがない時もありますし、それをまあ実装してる開発者とか関係者に伝わってないみたいなことも含めてですけど、開発してる途中にこれそもそも何を検証するためにやってるかがないので、本当にこう誰かが結局よくあるプロジェクトみたいに作るものを決めて作る人が作ってるっていう状態になるとかもありますし、あと終わった後にさっきも話してましたけど、それができたから何が次できるようになったのかみたいなところがないまま、だから作って終わった時にでってなるのもそこかなっていう、その辺の検証の結果を取り扱うなんか設定みたいなのがされてなかったり話されてないみたいなある気がします。
確かに、まあなんかこれってあれですよね、もちろんポックをしたいなんてタイミングなのでいろいろ分かってない状況だから、その全体像みたいなものが分からないことももちろんあるじゃないですか、
うん、
まずちょっとこの辺ポックしようかじゃないけど、分かんないけどまずやってみようかっていう状況も全然あるとは思うんですよ。なんだけど、でも結局じゃあそのポックっていうものがあった時に、じゃあ今の目の前にやってるポックが終わった後どうなるかって話もそうだし、じゃあそこで結果が分かりましたってその後何するかとかも含めて、ポック自体の全体像っていうものがなんか結構ある気がしていて、でそれ最初見えないとしても見ようとしていくっていうのがある意味ポックの一つのこう目的じゃないですか。今こう自分がどこにいるか分かんないし、どっち行っていいか分かんないけど、まずこっちに行ってみようかなっていうのをまず決めて検証してみましたって言ったら、ちょっと解像度が分かったんで、あ、じゃあこっちもこっちもちょっとやった方がいいねっていうので、じゃあ次のポック優先順位的に どっちやろうかなとか言ってこっち行ってみよう、あ、また情報が増えたねって言った時に、だんだんぼんやりと今いる自分たちの場所とかこの先の地形とかが分かってきて、あ、あっちの方に行くと良さそうだなって見えてきて、でそういうのが溜まっていくと、どこかで、あ、これはやめた方がいいのか、この先行かない方がいいのか、あ、このまま進むといいところに行けるかもしれないって分かるかみたいな、そういうなんかざっくりしたイメージなんですけど、そうするとやっぱ今やってる検証だけじゃなくって、その先の世界も含めて全体としてどうなってるかってことを意識してやるものだけど、
うん、
それがされないこと多いよねっていうのは確かにありますよね。
そうですね、当然先のこと全部決めることはできなくて、それがないから僕をやってるとは思うんですけど、その逆に言うと結果が NG だったからもともと考えてたこれがダメだったねとかも含めてやっぱ考えなきゃいけないはずなんで、意外とそういうことはなしに、なんか今回のプロジェクト終わったので第2フェーズはこれですみたいななっちゃうみたいな、あれ何だったっけみたいな、
これまさにさっきの技術検証したらそのまま本開発に入っちゃうみたいなの結構同じですよね。
うん、
技術検証が終わったって状態がどうなのかっていうのが、うん、まあそもそも最初の段階で分かってないのと、終わった時も分かってないわけじゃないですか。何が分かって何が分かってないで、じゃあどこまで分かったら、まあ、本開発とかプロジェクト化みたいなものをつなげていいかっていうところがなくて、なんか単純にね、日本語的には正しいですよね。検証が終わったんで本開発に入りますって日本語としてはロジック通ってるじゃないですか。
うん、
でも中身としてはこの検証とこの検証ができたから、まあ行こっかな、でそこのなんか行こっかなっていうクライテリアっていうか判断基準みたいなのも、それもなんか別に明確じゃないんだけど、でもその明確じゃない基準をどうやって作るかっていうのがある意味肝じゃないですか。要はなんか全部検証して完璧に分かった状態で先に進むことってまずないと思うんで、ここまでやろうかなっていうのはもちろんあるとは思うんだけど、でもその全体像みたいなのを見ようとしてるか見ようとしてないかっていうのはかなり大きいですよね。いやなんか僕らもポックよくやってるけど、周りでもやっぱそういうポックやってる人の話を聞いたりするんで思うんですけど、なんか今みたいな感じで結構ポックってさっきも言った通り人によって全然イメージしてるものとか違うので、すごい難しいなって思うところって一番大きいのが、ポックってやった気になっちゃうじゃないですか。わかります、これ
やった気になる、
やった気、
うん、要は自分たちとしてこういう仮説があります、じゃあ検証してこれが分かりましたとか、うまくいきましたうまくいきませんでしたっていうものを結果として報告しやすいって言ったらわかるかな。
ああ、なんかレポートの単位を無理やり作ってやりましたみたいな、で完了しましたみたいな。
極端に言うとそうなんですけど、なんか仕事の時って仕事の成果報告をする、まあどんな立場でも仕事がどうだったかっていうのはなんかある意味ちゃんとこう見える化していく必要があって、まあ例えば売上とかもちろんそうかもしれないですけど、うん、なんかわかりやすいと評価を受けやすいので、わかりやすいって結構大事な指標だとは思うんですよ。 で、ポックって結構分かりやすくて、売り上げとかってもちろんいろんな要素があるんで難しいとは思うんですけど、検証なので、検証をしました。検証をした結果、OK でしたとかっていうのって結構仕事としては報告しやすい一つのなんかね、あれなのかなと思うんですよ。
なるほどね。
うん。
なるほどね。
なので、まあ、ちょっと極端なこと言えばズルしようと思えば、やりそうな検証をして時間をかけてできましたとか、誰かにやらせて、検証できましたっていうことを仕事にすることって結構しやすいので、そういうなんか検証をしてるっていう仕事をしてますっていう、なんかその仕事のマッチポンプじゃないけど、みたいなことって結構しやすいと思うんですよね。検証屋さんみたいな。
うん、
特にさっき言ったみたいな全体像とか、その先にしたいって、まあ、口では言うかもしれないけど、そうじゃなくて、検証をひたすら回すことを仕事にしちゃうっていうか、みたいなことが、やれなくはないというか、やれちゃうよねっていう。
うん、怖い話で。
怖い話で、まあ、なんか検証してその結果をたくさん貯めるってことに意味があることはもちろんあるとは思うんだけど、でもほとんどの場合そうではないはずで、まあダメだったらダメだったで別の方法で考えようとか含めて、その検証した先の世界を作るために検証することがほとんど多いと思うんですよ。
うん、
なんか本当に検証だけやりましょうっていうのが大事なところあるかもしれない。それってあくまで一部だと思ってて、まあやっぱほとんどの場合は何かを解決したいと思ってて、そのための検証してますってことが多いと思うんで、そうするとやっぱりその後どうなるかってことを考えなきゃいけないんだけど、検証屋さんってなっちゃうと、そことはどんどんかけ離れていくっていうか、やってる、検証してること自体が目的になっちゃうっていうか、っていう状況が、まあ、生まれやすい仕事であるのかなって思っちゃうんですよね。
なんかあれですね、悪気はないけど、部署がそういう部署にとかって結構ありますもんね。
うん、
そう、それなりに規模のでかい会社だと。
そうなんですよ。だからこれ結構難しいのが、そういう仕事と当たらないようにするって結構大事で、まあ、もしかそういう仕事が来たとしてもちゃんとこういい方向に持っていけるかどうかってかなり大事で、なんか検証するだけが目的の仕事にやっちゃうと全然面白くないじゃないですか、正直。
うん、
まあないね。
まあね、わかんないですけど、もしかしたらあるかもしれないですけど、そういうところで予算だけつけていろんな会社にこうね、そのポックのプロジェクトばっか発注して、その結果を受けて発表することで仕事の成果とするみたいなことがもしかしたらね、怖い世界であるかもしれないじゃないですか。わかんないですよ、これ相当なんで、
うん、
っていうところが、まあ、すごい難しいとこだなと思ってて、ポックってなんだろうなっていろいろ考えてみると、まあ、やっぱさっきの今の話もあった通り、ポックってやっぱそもそもなんか全体の話かなと思ったんですよね。
うん、
なんかな難しいですけど、確かにポックってこうプロダクト全部を作るわけじゃなくて一部を作るとか、そういう見方をすればまあそうじゃないですか、一部を作るっていう言い方すると、うん、なんだけど、なんか何ですかね、こう切り取った部品の1個を作りましょうって話ではなくて、プロダクト全体が分かる一部を作るっていうとあれなんですかね、正しいというか、そういったイメージに近いんで、そうするとやっぱりそれってその一部分だけ分かればいいって話じゃなくて、全体を見て一部をやるっていうのがポックやるってそういうことなのかなっていうふうになんか思っていて、なんでさっき言ったみたいに、そのバリアブル、フィジブル、ユーザブルじゃないけど、まあ価値があるかどうかとか、まあ作れるかどうかっていう部分と、まあ使えるかどうか、使いやすいかどうかみたいなことを考えようとしたら、当然そのビジネス的な観点も必要だし、エンジニアリングも必要だし、デザインも必要だし、プロダクト開発みたいなことも必要だし、マーケティングも必要だしとか、いろんなそのプロダクト開発における必要な要素が全部 POC の中には詰まってると思ってて。
うん、
うん。だから、これ難しいんですけど、これ役割分担めっちゃ難しいと思いません？役割分担してこれやろうとするのって。
これをやれば OK ってものが分からない状態だから、何を切り分けて。
そう。
なんか難しいです。
うん。だし、多分、分かんないことやってるんで、やりながらどんどん変わっていくと思うんですよ。ちょっと作ってみたら、これこっちの方がいいかもねとか、ちょっと作ってお客さんに見せたらこういう反応があったらこういう風に切り替えようって、そのなんかスピード感、まあ、いわゆる、アジリティがすごいやっぱ必要だと思ってて、そうすると役割分担するっていうのはイコールあれじゃないですか、こうスイッチコストがかかるっていうか、何か決めるためには全員集めなきゃいけないとか、誰かに報告しなきゃいけないっていうのを増やすってことなんで、当然アジリティって落ちる方向に基本的には行くと思うんですよ。っていうのがより難しくなる分野だなって思ったんですよね、ポックって。まあプロダクト開発とかある程度まあなんかこういうの作ろうって決まってる状態とか、それを運用していこうってなったら役割分担して仕事を進みやすくするとか効率化しやすいっていうのは分かるんですけど、特にこの全く決まってないふわふわな状態であればあるほど、基本的にはやっぱりそのバラバラにやるってより難しいのかなって感じがするんですよね。
なるほどね。
うん、
あれか、ニューデベロップメント、プロダクトデベロップメントゲームか。
ああ、確かにね、まさにそうだよね。
いい話ね。 そんな感じが。
いや、だって 何かっていうと、このポックって何が、こうポック自体の価値っていうと、なんか、なんていうんですかね、こう、頭痛が痛いみたいな話なんで難しいんですけど、ポックの時って何する必要があるかって、その検証結果ってイコールその学びだと思うので、これが分かったとか、うん、だと思うんで、それをいかに最大化させるかとか、いかに早くその学びを得るかってことが、ある意味ポックの時に大事なポイントじゃないですか。でそうすると、やっぱり、早く得るためには、なるべくちっちゃいチームで、距離感なく役割関係なく、どんどん やりながら変えていくってことを、まあしたくなるのが多分基本で、まあ役割分担は当然、やっぱ会社の中であるとしても、できる限り頻繁なコミュニケーションと、早いこうスピードで、やっていって、あ、これ分かったから次これやろうかとか、ちょっと分かってきたから全体像見ようかみたいな、そういうスピード感がすごい大事な仕事なのかなってのは思うんですよね。よりね、より。
うん。
うん、で、なんかやっぱこれ、話してて思ったんですけど、まあ、じゃあその時に、じゃあ次何のポックしようかとか、今回どういう風に進めようかみたいなことを考えるときに、これ、まあ、バランスって言うとね、要はバランスの時にも話したけど、都合はいい言葉になっちゃうんだけど、でもやっぱりその、
うん、
さっき言ったように、いろんなビジネス視点、エンジニアリング視点、デザイン視点とかいろんなものを含めて、多分結構総合格闘技的な発想だと思って、何でもいろんな視点で考えなきゃいけないんだけど、今回はじゃあ何をしようとか、全体の中でじゃあこうしようっていう、なんか見方っていうか、っていうのをなんかこう、全体感と今やるそのポックってところのこう、一部っていうか、その集中する部分っていうところを生き生きしながら考えていくっていうところが、なんかめっちゃ大事じゃないですか、こうやって。
うん、
なんだけど、なんか、これふっと思ったのは、これってもこのなんか何を検証するかとか、じゃあどう検証進めていこうかって考えていくよねって話って、これもうほぼプロダクト開発じゃねって思ったんですよね。
確かに
ね、
ゼロイチの部分をねやるみたいな感じになるよね。
そうそうそうそう、そのバッジサイズが、まあ、大きいか小さいかって違いなぐらいで、まあ、多分ポックの場合はどっちかと小さいはず、本来であれば、
うん、
みたいなのかなって感じは思うんですよね。いや、なんてことをね、まあ、ちょっと最近ポックとかに関わることが多いんで、ポックってなんだろうねって話をよくするんで、話してみたんですけど、まあ、なんで僕らも、そう、まあ、こんなことか、いろいろやりながら、もちろんうまくいくこと、うまくいかないことをやりながらやってるんで、やっぱ検証入ってて、まあ、当然検証お願いしますとかって言われたりすることから仕事が始まることが多いんだけど、じゃあその検証内容も結構、まあ、疑ってかかるっていうか、一緒に考えていく方向で仕事すると多いですよね。
うん。
この検証って何のためにするんだっけとか、どうやってやっていこうかとか、あ、じゃあこれちょっとユーザーに聞いた方がいいですねみたいなことも含めて、単純にじゃあ検証したいんで作ってくださいっていう部分だけではなくて、この検証をどうやってやるかとかっていうところにも、まあ、入っていって一緒に仕事するっていうことがとても増えていて、まあ、そういうことやっていくと、なんか気づいたら、ユーザーインタビュー自分たちやったりだとか、プロダクトの企画考えたりだとか、まあ、いろんなことにこう、いろんなことをやらなきゃいけないことが多いので、まあ、さっき言ったでやっぱ総合格闘技だなって思うシーンはとても多いですよね。うん、まあ、ていうか、あれですよね。ただ単に検証する検証屋さんって面白くなくないですか？
そうね。
もう先行きたいよね。
い
や、それは自分たちだから、そう思っちゃうのかもしれないけど。
まあ、もちろんもちろん。自分たちとしては面白くないよねって思いません？
思いますし、途中で何を手を動かすのかも見えなくなる。なぁ、みたいな。
まあ、やっぱ検証した後にどういうことが待ってるか、まあもちろんそれが検証した結果としてこれやめた方がいいねってなるかもしれないけど、その先の世界を見るために検証するっていうのは全然面白いと思うんですよ。むしろそれって仕事だな、うん、それが仕事だなと思うんで、それは面白いんですけど、ただ単に検証しますっていうのには全然ワクワクしないっていうか、
うん、
まあそれこそなんか技術使ってできますっていうのは、まあ、それはそれ確かに楽しいんだけど、何のために使うものだから新しいその技術を使おうっていうところのなんか腹落ち感っていうか、それを作っていくみたいなところがやっぱり面白いなと思うんで、まあ、改めてやっぱりその、まあ、僕らはっていうもちろん主語ですけど、検証だけっていうのは面白くなくて、その先やるために検証っていうところに興味があるなっていうふうに思いましたね。
うん。
いや、どうすか最後に、まあ、今日分かりそうで分からないポックについて本気出して考えてみたっていうタイトルなんで、考えてみた結果、うん、なんかどう思ったかみたいな、それぞれ話してみますか。宮崎さんどうですか？
まあ、考えてみた結果、わからないんですけど、自分はプロダクトマネジメントとか、マーケティングとかの専門家じゃないので、ポックそのものの本当の意味は、専門家の人に教えていただきたいんですけど、まあ、エンジニアとして、なんか今日話出たような、こう、なんだろう、ポックの難しい部分が出ちゃってるような案件って、その後、エンジニアとして開発しんどくなるよなっていう、イメージがね、あくまでイメージですけど、 そういう経験もなきにしもないですけど、それがあるんでちょっと、やっぱうまくやる方法は引き続き模索したいなというところですかね。
確かにね。サトルどうですか？
なんか、やっぱりまだわかんないなって、どうし、よくわからないなっていう感じが残ったままですけど、なんだろうな。でも、こう、せっかく、そういう、なんだろうな、曖昧なプロジェクトというか、曖昧な感じで、こう、仕事のお願いが来るんだったら、もうちょっと、ね、自由にいろいろやりたいことをぶっ込めそうだなっていう感じは、なんか、よくそういう考えがするから、なんか楽しくやろうと思えばやれそうなものではありそうだなって感じですかね。でも、なんか他の人がどうやってるかって話は、ちょっと聞いてみたいな。
確かにね。僕らもね、分かりそうで分からないって言ってるぐらいなんで、いろんな人のポックに対する意見とか聞いてみたいですよね。
それで完全に理解したいね。
確かにね。まずはね。まず次は完全に理解したいよね。
そう。まずは完全に理解。
そうですね。自分も、まあ、ポックについて、もともとずっとチームでもよく話してたところではあるんですけど、今回改めてテーマにして話してみて、まあ、わからないってことは同じなんですけど、まあ、わからないからポックやってるっていうのと同じで、わからないポックをやってるから、ポック自体もわかんないよねっていうのはある意味なんか、トンチみたいになってるけど、まあでもそうだと思ってて、なんだけど、今日の話である意味自分としては納得感がある部分としては、ポックって全体感だよな、みたいなところは、わかってたことだけど言葉にしてみると、そうだなって思ってて、わかんなくてやってるんだから、なんかこうね、自分はこういう役割ですとか、こういう帽子をかぶってますみたいな、なんかそんな、それって余裕があるからできることだと思うんですよね、ある意味。死にそうだったら、生きるために何でもするじゃないですか。
まあね。
そう。なので、今、わかんないって状態って、要は生命的に言うと危険な状態だと思うんですよ。そういう状態とすると、何でもいいからとりあえずやって、わかるようにしようっていうのが、なんかある意味、正しくて、それって全体感って何かっていうと、何でもやるぜっていうことだと思ってて、もちろんね、その中で自分たちがどこがバリューできる、が発揮できるかっていう余裕が出た部分に関しては、そこでじゃあ誰が何しようって考えるとか、もちろんそれは必要だと思うんですけど、わかんない状態であるからこそ、何でもやってこうっていう精神とか、次何しようって常に考えて、一番いいって、いいものなんだろうって考えながら、やりながら考えていくっていうか、そういう活動が、そんなに間違ってないんじゃないかなっていうのを、今日話してみて、改めて思えたので、引き続きね、総合格闘家であり、プロレスラーとして活動していこうかなと思いましたね。
そうですね。
いや、いいっすね。じゃあ、まあなんか、こうやってポックについて、これいつもそうなんですけど、ポッドキャストって、こうやってポックについて喋っとけば、ポックについて詳しい人かといつか話せるんじゃないかっていう期待を込めてやってるとこあるんで、それぐらいのつもりでね、全然僕らの話が間違ってるとか正しいとか、そういうのは全然わからないで、自分たちが今考えてることを喋ってるだけなんで、ぜひ、ね、このポッドキャストをきっかけにいろんな人とお話できれば嬉しいかなと思ってます。そんな感じですかね。
ですね。
はい、じゃあ今日はこんなもんで終わっておきましょうか。
はい、
じ
ゃあ行きたいと思います。せーの、閉店ガラガラ。ありがとうございました。